はい、会長よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。遠くからよくおいでいただきました。まあ、スコーレ教会設立以来、このどちらかというと、まあ、母親教育が中心に行われてまいったわけですが、やはり、まあ、そのこの世の中は男と女がいるわけですから、このやはり男の組織というものが必要だということで、当初より、それに取り組んでまいったわけですけれども、男性の方は皆さん昼間働いてらっしゃいますし、まあ、昼間だけではない、夜も遅い、そういう関係からどうしても女性の組織づくりが、まあ、団体の基盤になっていく、基盤づくりになっていくわけで、まあ、そうした年月の経過から、まあ、ようやく先ほどもお話しございましたように、本格的な全国組織としてのマスターズが5年前になりますか、誕生したわけであります。まあ、いろいろなテーマがありますけれども、やはり日本の父親はいかにあるべきかということが、我々のやはり一番大きな課題かなという気がいたします。貧しい時代は一生懸命働いて家族の食い縁を持ってくれば、それで父親としての務めは果たされたわけであります。しかし日本経済が発展し、それにつれて社会保障制度が完備し、いろんな面で国が国民の最低賃金も保障し、失業保険も整い、この、まあ、今問題が起きてますけど、年金も敷かれてですね、こういう形になると、ただ働いて家族の食い縁を用意すれば、それで父親としての責任は全うされるという時代ではなくなったわけであります。そこから問題が生まれた、派生したというふうに考えられるわけですね。やはりこの人生の先輩として、あるいは最も子供にとっての身近に存在する教師としてのその父親のあり方、これがまあ問われているのかなという気がいたします。まあ、先日私は、本屋でフラッと入って、面白いなと思う本を買って目を通しましたところ、この日本にはこの1000年以上の歴史を持つ企業があるんですね。世界中どこにもない、日本には1000年の歴史を経過した企業といいますかね、会社が存在する。でさらに、100年以上の歴史を持つ会社が10万いるという、10万ですよ。約その半数が製造業だそうですよ。ちょっと目を疑うような記事であったわけですけれども、 それを書いた人はいろいろ調べてきちんとしたデータの裏付けを取って書いていました。ヨーロッパの方に行きますと300年の歴史を持つ会社はあるんだそうですね。しかしこの10万もの会社が一つの国にあるというのは他にない。中国はもとよりございません。アジア他の諸国において当然ございません。で、私はそれを見て素晴らしいなと思ったんですね。そしてこのそのような老舗がですね、昔からの古い技術をこの錬磨して先端の今の先端の仕事をやってる。この会社がなかったら世界中の携帯電話がならないと。例えばですね、そういった会社がゴロゴロ日本には存在する。ということはどういうことなんでしょうか。ずっとそれを受け継いできたということでしょう。しかも受け継いだだけではダメ。時代とともに消えていきますよ。受け継ぎながらその時代のニーズに応えたものをですね、生み出す血のにじむような努力が当然そこにあったわけでしょう。それは事業を受け継いだ社長、歴代の社長のたちの苦労であったかもしれない。これを読ませてもらって私は、ああ日本はまだ捨てたもんじゃないなと。こういう企業が成り立つということは、成り立たせる社長及び家族の社員の家庭があるという、しっかりしてるということですよ。それを支える家族がしっかりしてるということでしょう。そしてその記事を読むと共通しているのは身の丈の生活をしてるということです。身の丈の生活をしてる。この身の丈の生活をしてるということを読んで思い出した。それは先般この毎月の月刊スコーレの対談をしておりますけども、その対談に今度ドトールコーヒー、皆さんご存知だと思うんですが、このドトールコーヒーの会長ですね、鳥羽博道さんとおっしゃる、この会長と対談をしたわけですね。大変面白かった。本当に、十いくつの時に、まあ父親と喧嘩してですね、父親が日本刀を持ってきてですね、突きつけて、それでびっくりして、そのまま裸足で飛び出して、それからまあ、彼の、まあ、なんて言いますかね、非常に苦労が始まって、まあ、やがて小さなお店からスタートして現在のドトール後期になったわけですが、その中で彼が言ったのがやっぱり今の身の丈に合った生活ということでしたね。さらにこの鳥羽さんに私はその現在の家庭の日本の家庭のいろんなことをどういうふうにお考えになりますかということを聞いたんですが、まあその自分はまあその仕事をしていく上で社員に当初すごい不満を持ってたんですね。社員の一つ一つに対して不満を持ってた。やることが遅い、もっとこうしないか、ああしないかと。しかしある時に 長の一年、長、上に立つ者の一年、長の一年ということを教わったって言うんですね。とにかく長としての自分がみんなであれこれ言わんで、自分が必死にやることに向かって取り組めと、こういうことに思いをいたすようになってから不満が消えましたと。だから貧しい時代は父親は朝から晩まで必死に働いた。今その必要なくなったかもしれないけれども、子供に安静厚生という前に自分がどういう生活をしているかということが大事じゃないでしょうかという意味のことをおっしゃっておられました。全くそうだと思いましたね。で、皆さんはスコーレ教会に大体ほとんどの方は最初に奥さんが入会なさって、そしていつの間にか絡め取られてまあなんとなしに今日ここへ箱根へ来ちまったという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあいろいろご縁があってここにこうしておいでいただいたわけですが、すでに、一応の仕事をやり終えた方もいらっしゃるでしょうし、さらにその上にこれからの自分の人生を充実させたいという方、あるいはこれから何かをしていこうという方、さらにまた現在この嵐の中に真っ白に今突き進んでいるという方、いろいろな方々ばかりだと思うんですね。そういう中で、この箱根に一晩宿を共にし、そして明日の昼まで、研修ということで時間を同じくするわけであります。限られたこのメニューですから、十分なことができるかどうか、これはお一人お一人の取り組みかと思います。いずれにいたしましても、私はこのスコーレ教会ってまだまだビッグとは言えない規模です。したがってマスターズも、まあさっき300人になったとおっしゃられたけど、せめてもう一桁違えばなおいいなと。会長は欲張ってんじゃないかと思われるかもしれませんが、そういう思いでも聞かせていただいたわけですけれども、なんとかこの日本の社会を立て直す上でのこの一つの役割を果たしていかなきゃならんというこの一年で、私は27年取り組んでまいったわけでございます。で、最澄の言葉に一隅を照らす、これ国の宝なりとありますね。一隅を照らす、一隅というのは何も隅じゃないですよね。自分の持ち場を照らす、一人一人がそれぞれの住む世界においてそのなすべき役割を果たし、そして自分の人生を充実させていくということが、これが何よりも大事なのではないかと思います。そういう意味で、それぞれ日常の世界に戻って役立つための何かをぜひ掴んで、この研修を終えていただきたい、このように念願する次第でございます。この研修も最初の頃はですね、もう最初から最後まで私は出番ばっかりだったんですよ。最近はおかげさまでほとんどございません。今日この15分だけ話させていただいて、あとは会長部屋の方でということで 明朝の総長研修までほとんど用はございませんが、しかし目は皆さんのところへ届いているつもりでございますので、ぜひ、有意義な時間をお過ごしいただきたいと思います。限られた時間ですが、最近の私の感じていることをお話をさせていただきました。どうもありがとうございました。
長木会長ありがとうございました。長の1年ということで、まあ、長といいましてもそれぞれ皆さんの立場で、長の部分が終わりかと思いますが、その1年というのを私もまた改めて肝に銘じてですね、それを貫いていきたいなというふうに、まあ、感じた次第であります。